Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ51です。
はい、
今回はゲームタイトル、
うん、
キャプテン翼。
わあ、
ファミリーコンピューターのキャプテン翼一作目ですね。
はい、
の話をしたいと思います。
はい、
こちらの長谷川さんご存知ですか？
ゲーム知ってます。
あ、そんなことありますか？
あります。ガッツが足らないやつ。
お、早速出てきました。そうそうそうですね。
はい、
ちなみに原作はご存知ですか？
原作はですね、
うん、
読んだことないです。
ない。アニメは、
うーん、オープニングぐらいしか知らないです。
なるほど。長谷川さんあれですか、筋肉マンの方でしたかね？
そうですね。キャプツバとね、
うんうん、
これね、
うん、
ファンがもしいたら離れるかもしれないですけど、
うんうん、
セイントセイヤとね、
うんうん、
キャプツバはね、
うん、
すごい薄いんですよ。
なるほど。
セイントセイヤそれでもね、
うん、
シルバーセイントぐらいまでは読んでるから、キャプツバ本当にね、登場人物3人ぐらいしか分かんないんで。
これね、私逆でさ、私は筋肉マンが分からないんですよ。
ああ、そうなんですか。
ある程度はね、知識ありますけど、
はいはい、
当時ね、読んでなかったんですよ。で、はい、漫画で言うと、キャプツバは読んでました。はい、サッカー好きだったんでね。
あ、そうなんですか。
はい。
だってサッカーってこう、人はたいたりできないじゃない
ですか。
う
ん、なんで、すごく語弊のあることを。人をはたきたいなんて言ってないじゃないですか。なのでね、サッカー好きだったんで、まあサッカー漫画も好きだったんですが、あとただね、サッカー漫画とはいえ、うん、とんでもサッカーなんでね、ご存知
だと思いますけど。まあそうですね。確かに。は
い、だからそこもね、子供心にすごく面白かった覚えがあるんですが、
はい、
週刊少年ジャンプで連載されていたキャプテン翼を元にしたファミコンのゲーム、
うん。
こちらね、ゲーム単体としても非常に有名で評価も高いタイトルなんですけども、はい、それがなぜかという、
うん、
話をしていきたいんですけども、
はい、
まあ、長谷川さんがね、原作は知らないということなんで、
うん、
まあ、その辺もできるだけ伝わるように話していきたいと思いますんで、
はい、
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではね、まずこのゲームのね、
うん、
概要というか、1988年4月28日にファミコンのソフトとして発売されました。でメーカーはテクモですね、
うん、
現在の光栄テクモゲームスです。
はい、
を調べてたら、あのカセットの容量は2メガということで、結構容量でかいですね。
うん、
まあそれも納得なんですけどもね、内容を知っていると、
うん、
ムービーシーンを取り入れ、ストーリー性と演出を重視したテクモシアターシリーズの第1弾です。
そうだ、言ってた。テクモシアター言ってたな。
ちなみに第2弾は何か分かりますか？
龍剣伝とか。
正解です。
ああ。
龍剣伝より先に、このキャプテン翼の方がシアターシリーズだったんですね。そして第3弾は忍者龍剣伝2ということで、
うん。
まあだからね、ビジュアルの方にすごく力を入れてるというところもこのゲームの特徴なんですが、
うん、
最も大きな特徴というかですね、有名な特徴が、オープニングでも長谷川さんが言ってましたけど、サッカーゲームながらガッツと呼ばれる行動値、
うん、
値ね、行動する値を消費してコマンドを実行する独特で新しいゲームのジャンルを確立させたタイトルである。漫画原作なんですけども、ちゃんと漫画原作に登場したキャラクターが出てきて、漫画の中で使われてた技が再現されて、
はい、うん、
しかもね、漫画の中でちょっとしか出てきてなかったり、
うん、
ポロッと言った一言だったりがゲーム内で再現されていて、キャラゲーとしても非常によくできたゲームなんですね、これ。
なるほど。そうだったんですね、
はい。そうなんです。だから決してそのネタで人気があるわけではなく、
うんうん、
本当にゲームとして、キャラクターゲームとしての評価も高いゲームなんですね。で、このユーザーの評価が高い証拠の一つとして、
はい、
雑誌のファミ通が、
はいはい、
ファミコン生誕20周年を記念してね、2003年、ちょっと昔ですけど、
うん、
2003年に行った最も心に残ったファミコンソフトはというアンケートで、
うん、
キャプテン翼が27位、
うーん、
続編のキャプテン翼2が51位に入ってまして、
うん、
キャラクターゲームとしては1位と2位を独占して
る。ええー、すごい。 そうなんだ。
そうなんです。
あ、本当にすごいな。
はい。でですね、このゲームね、画像とかセリフはネットのネタとしていろいろ見かけることあると思うんですけど、
うん。
最も有名と思われるのは、もうこれオープニングで言われてしまいましたが、うん、ガッツが足りないっていうね、
はい、
メッセージ。で、これは先ほども言った、行動するために必要なガッツっていう行動値。
うん、
これが減って行動ができなくなった時に表示されるメッセージなんですよ。
うんうんうん、
で、これ、元ネタがね、ちゃんとありまして、ファミコン版開発当時のプログラマーの口癖をそのまま使った。
あ、そういうことね。
はい。っていうのをインタビューで開発者の方が話されてました。
うーん、
で、面白いのがね、そのプログラマーの人がゲームセンター行って遊んでる時に、
うん、
ミスすると、
うん、
ガッツが足りないって実際言ってたらしくて。それでみんなで開発中に MP が足りなくなった時、これね、この時キャプテン翼の中のそのガッツっていう言葉がまだなくて、
うんうんうんうん、
MP って言ってたみたいなんですけど、
うん、
MP が足りなくなった時どうしようって、サッカーで MP っていうのは変だよなって思ってた時に、じゃあガッツにしようかって、ガッツならぴったりだよねっていうことでみんなで笑いながら作ったって。
おー、いいですね。当時の開発って感じがしますね。
そうそう、楽しそうでしょ、
うん、
で、後になって本人からなんでガッツにしたんだよって怒られたらしいんですよ。
なるほどね。ちょっと恥ずかしいのかな。
そうそうそう。でもこのインタビュー答えられた方は、絶対ガッツの方がいいと、うん。この方がかっこいいですよって、おだてて、なんとかごまかしたと。いや、なんかね、このインタビューがね、すごく楽しそうで、
うん、
微笑ましくて、そういうちょっとしたことでついた名前がね、これだけゲームを象徴する言葉としてずっと残ってるというのは、
うん、
もうある意味もう大成功だったんだな
と。すごいことですよ。
うん。まあこういうね、エピソードがあったりとかして。で、ゲームの中のお話なんですけど、
はい。
まあこれ原作があるということでね、
はいはい。
キャプテン翼って小学生の話から始まるんですよ。
うん。
で、そこからだんだん年を重ねていって、中学生、高校生、ジュニアユース、プロとかワールドカップまでずっと行くんですけど、
うん。
このゲームは原作の中学生編とジュニアユース編を元に作られた。
うん。
だから小学生はちょっと飛ばしてね、中学生から始まるんですけど、で、当初ね、原作連載中でテレビアニメも放送してたんですけども、
うんうん、
このテレビアニメ放送中に発売しようと思ってたんですが、
はい、
発売延期が繰り返されて、結局発売されたのは、
うん、
原作もアニメも終わった2年後。
あ、本当に？
に発売された。だからある意味旬逃してるんですよ。
そうですね。
でね、これ意外だったんですけど、当時ファミコンソフトで長期間に及ぶ発売延期が繰り返されたっていうのはとても珍しかったらしくて。
うん。うん。
なんか今となってはね、
うん、
ソフトの発売延期って結構多かったイメージあるんですけど、
うん、
この88年当時っていうのはなかなかないことだったみたいなんですよね。まあしかもこの、言ったら原作あり、アニメとのタイアップも兼ねてるものが。
そうですね。
これある意味もう、お蔵入りしてもおかしくないぐらいの感じだと思うんですけども。
うん。いや、ほのぼのした先エピソードだったんですけど。
はい。
そんなほのぼのしてる場合じゃなさそうな。
まあ現場の人は楽しかったけど、上の人たちは大変だったんかもしれないですね。もしかしたらね。まあなんか事情があったんでしょうね、多分。
うん。そうですね。
で、こう、メインはそのサッカーの試合をして、進めていくんですけども、
うん、
実は合間にね、自分の好きなキャラとアドベンチャーゲームみたいに会話したり、
うん、
試合の合間にね、街を探索するアドベンチャーパートがあったりしてたんですよ。
あ、そうでしたっけ？
はい。まあ、主人公はキャプテン翼っていうだけあって、大空翼くんが主人公なんですけど、
うんうんうん、
その彼がね、パリに試合で遠征した時に、
うん、
パリを探索すると。で、探索するのがちょっとしたアドベンチャーゲームっぽくなってて、
うん、
で、そこで仲間である美咲くんとね、
うん、
出会うというイベントがあるんですね。で、これは原作でもちゃんとそういうシーンがあって、
うん、
それを再現するためにミニゲームとして入ってて、
うん、
で、そこで美咲くんを見つけると、
うん、
ちゃんとこの後うちのジュニアユース編でキャラとして使えるようになるとかね、ちゃんとゲームに絡んでくるようにこう作られてたりとか。で、シリーズとしては1作目から5作目まで出て。
あ、そんな出てんすか。
しかもこれお話が全部繋がってるんですね。
全部ファミコンで出てんすか。
ね、ファミコンで2作、
うん、
残り3作はスーパーファミコンで出てますね。でですね、2以降はオリジナルストーリーなんですね、
うん。あ、なるほど。
原作のその後の話をゲームでやっていると。で、これ、キャプテン翼って今、また連載やってるんですけど、これ、間空いてるんですね。
うん。
一旦終わって、間空いてる時にゲームが出てて、
うん。
で、そのゲームは最初に終わった原作の続きをオリジナルストーリーとして書いてて、
うんうん。
漫画原作のゲームタイトルとしては珍しく原作終了後6年間続いてるタイトル。
すごい。
人気タイトルだったんですね。
そ
なんかそうなんですね。だから結構長く続いてるシリーズであると。で、基本的なゲームシステムはずっと引き継がれていてですね、うん、そのゲームシステム自体が非常に特徴的であるというところが、まあ、このゲームの一番のポイントなんですけども、
うん、
まあ、その前にね、それ以外の色々とこう特徴的な要素っていうのがあって、
うん、
アナウンサーっていうのが存在するんですね、このゲーム。
うんうんうんうん、
試合画面、ざっと説明すると、上下まず2つに分かれてまして、上がビジュアル画面として、キャラクターの動きが見える、
はいはい、
で下画面にステータス画面として試合時間とか得点とか、
うん、
コートの状況とか、
うん、
でそこにアナウンサーがいると、
うん、
でこのアナウンサーが実況風に今の状況を説明してくれるというのがこのゲームの特徴の一つなんですね、
うんうん、
翼くんがボールを持ったとかね、シュートしたとかっていうのを説明してくれる、まあ、実際漫画でもアニメでもアナウンサーが実況するようになってるんで、
うん、
それをまあ再現してるんですけど、
うん、
でこのアナウンサーのおかげでね、現状が分かりやすくなってるということで、これでキャラの名前とかも分かるんですよ、
うんうんうん、
誰がボール持ってるとか、別に裏技でも何でもないんですけど、このアナウンサーって隠し動作として、試合開始の時にボタンを押さないとこのゲーム試合始まらないんですよね。
うん、
で、ほっとくとアナウンサーが勝手に喋り出すっていう。
え？何を喋るんですか？
ですね、マイクかじり始めたりとか、
怖
っ。眠り出したりとか、
ああ。
勝手に動き出すっていう。だからこの辺もさっき言った楽しそうな現場の姿が浮かんでくるなと思ってね。
うんうんうん、ちょっとジョークというか。
そう、
うんうん。
遊び心が入ってるというかね。でこのアナウンサーのイメージっていうのもすごくキャプテン翼の要素としては大きいんですね、
はい、
原作でもゲームでも特徴的であると。で、まあもう一つがね、このゲーム結構プレイ時間長いんですよ、
うん、
なので途中で一旦やめてまた再開するっていうことをしないとダメなんですけども、
うん、
セーブ機能がないんですね。
あ、そうでしたっけ。
はい、ということはどうするかというと、パスワードで続きを遊ぶんですね、
うんうん、
まあドラクエでいうとこの復活の呪文ですよ、
うん、
でキャプテン翼の中ではスコアメモっていうのが復活の呪文になるんですけども、
うーん、
これどこで聞くかっていうと、試合前とかハーフタイムの時に出てくるメニュー画面でスコアメモっていうのを選ぶと、
うん、
マネージャーのサナエちゃんっていうキャラがいるんですけども、
うんうんうん、
女の子のキャラがね、その子がパスワードを教えてくれるんです。
うーん、
でスコアメモ選んでサナエちゃんパスワード教えてってやると、
うん、
サナエちゃんが翼くん今日のスコアメモよって言った後に、
うん、
ポネケゾテエホプフィモアテヘメテモみたいに急におかしくなるんです。
怖い。
そうそうそう、マネージャーの顔出てんって今まで普通に喋ってたのに、
うん、
サナエちゃん急におかしくなった。めっちゃ怖いけど面白いんですね、
うんうん、
でこの辺なんかもすごく当時面白かったんですが、でね、これ実はドラクエって隠しコマンドじゃないけど、
うん、
復活の呪文で意味のある言葉入れたら、
うんうんうん、
ちゃんとデータとして使えるってあったでしょ。
うん、ありましたね。
キャプテン翼にもあるんですね、これ。定型文隠しパスワード的なものがあるらしくて、
うんうんうん、
でこの辺はね、調べてもらったら出てくると思うんですけどね。例えばね、僕は大空翼と三崎太郎二人揃って優勝しようとかっていうのがこう隠しパスワードになってたりとか、
うーん、
翼は強い強い強い強い強いなーっていうのを言うと、これ私ね知らなかったんですよ。
うーん、
こういうのもあると、
うんうん、
これ復活の呪文形式ならではのね、遊び心だなと思うんですけど。
そうですね。
Brightbit Brothers。じゃあそのメインのね、ゲームの部分の話なんですけど、
はい、はいはい、
まずゲーム画面が普通のサッカーゲームと違うというところが大きな特徴で、
うん、
通常サッカーゲームって左右にゴールがあってですね、
うん、
まあそのコートをちょっと俯瞰して見る画面なのがサッカーゲームだと思うんですけど、
うん、
まあこれたまに上下に進むサッカーゲームとかね、
うんうんうん、
三人称視点で遊ぶサッカーゲームとかっていう特殊なのもあるんですけど、
うん、
基本的には左右に向かってこう攻めたり守ったりすると、
はい、
でこのねキャプテン翼はね上下タイプなんですね、
うん、
で初めに言ったみたいに画面が大きく分けて2つ、上がビジュアル画面、下がステータス画面になってますけど、
うん、
その下のステータス画面の真ん中にこう縦になったコートが書いてあって、
うんうん、
でそこに、まあ、ボール持ったキャラクターの位置がコートのどの辺に今いるかが表示されてると、
うん、
でそこのキャラクターを動かすとビジュアル画面の上の大きなキャラクターがこうドリブルしたりとかパスしたりするという画面になってるんですね、うん、だからこれがまず普通のサッカーゲームとしてはちょっと見た目が違うと。
そうですね。
でこのね上画面で表示されるキャラクターっていうのも特徴があって、 ですね、
うん、
ファミコンとしてはかなり大きなキャラクターが動く絵なんですよ、
うんうん、
この当時のそのキャラクターゲームとかっていうとやっぱりハードのスペック上というかデータ容量上デフォルメされてるキャラクターが多かったんですが、
うん、
キャプテン翼は漫画と同じ等身の大きなキャラクターが動くということで、
うん、
すごいなと思った覚えがありますね、
うん、
で必殺シュートなんかの演出も画面上半分目いっぱい使ってって表現されてるんで、
はいはい、
まあ、翼くんの代名詞であるドライブシュートとかも上に飛んでいって急角度にこう落ちてくるというのがドライブシュートなんですが、
うん、
それもこう画面いっぱい使ってね、
うん、
ボールの軌道をちゃんと見せて、
うん、
すごく躍動感のある動きが表現されてると。
そうでしたね。それはすごい覚えてるな、う
ん、いやこれはだからファミコンとしてもすごくよくできてるんですね、画面的に、
うんうん、
でそのキャラクターにはねステータスがあってですね、
はい、
最初の方で言ったガッツっていうものの他に、
うん、
ドリブル、パス、シュートっていうこの4つの項目が画面下のステータス画面のところに出てるんですね、
うんうんうん、
でそこにキャラクターの名前とポジションとセットでそのキャラクターのステータスパラメータが表示されてると、
うん、
でそれぞれにあの数値がついてるんですけども、まあ、この数値が基本多ければ多いほどその行動が得意であると、
はいはい
っていうことなんですね。だからドリブルの数値が高ければドリブルがうまい。いうことなんですね。ただガッツだけは、それとはまた違う値になってまして、
うん、
行動値っていう数値なので、
うん、
基本減っていくんですね、
はい。
何か行動するごとに減っていく数値であって、
うん、
このガッツというのがそのやっぱこのゲームシステム自体にとても重要な、なんて言うんでしょうね、要素なんですけど、
うん、
他のゲームでいうところの、いわゆる体力に当たるんですが、
はいはい、
体力だけではなく、ロープレでいうところの MP でもあり、
うん、
モンハンでいうところのスタミナでもある、
うんうん。
総合的なパラメーターとしてガッツっていう名前がついてるんですね。これをこの一言で表現した設定が素晴らしくてですね、これがこの独特のゲームシステムと相まってこのゲームの面白さの要因の一つになってる。
うん、なんかあんまり同じことが繰り返せないんでしたっけ？それ。
いや同じこともできなくはないんですけど。
減ってくんじゃないですか？
減ってきます減ってきます。
うんうん、
例えば翼くんが強いからといって。で、
うんうんうん、
ドライブシュートばっかり打ったりはできないっていうことですね、
うんうん、そうですよね、
うん、でももちろんハーフタイムになったりとかあの引っ込めて休ませたりすると回復するんですが、
うん、
だから翼無双みたいなのはまあまあできなくはないんですよ。やっぱり言うても翼くん強いんで、
うん、
ただそんな無茶苦茶はできない、
うんうん、
でじゃあこのガッツを使ったゲームシステムっていうのはどういうもんかっていうとですね、
うん、
通常のサッカーゲームってシステム的な分け方で言うとアクションゲームに当たるんですよね。
うん、
まあ、レバーでキャラクターを動かして、ボールをドリブルして、はい、で、パスボタンを押してパスをして、シュートボタンを押してシュートをすると。
うん。そうですね。
で、自分のチームがボールを持ってないときは、ディフェンス側の操作で、ボールに近いキャラクターにこう、切り替えて、こう、ボールを取りに行くという。
はい。
それがまあ、普通のサッカーゲームですよね。
うんうん。
で、実際に常に時間が流れていて、リアルタイムで状況を判断して操作するというのが基本的なスポーツゲームであり、
うん、
システム的にはアクションゲームであると。ところがこのキャプテン翼はキャラクターを動かしてボールをドリブルしてパスをしてシュートするという行動自体は同じなんですけども、
うん、
アクションゲームじゃないんですね、
うん。
パスやシュートはコマンド入力で行うというところが大きな特徴の一つ、
うん。
まず自分のキャラがボールを持っている時にね、ボタンを押すとコマンド選択画面になります。
うん、
で、このコマンド選択画面が出てる時は時間は完全に止まってるんで、ゆっくり考えても大丈夫。
はい。
で、オフェンス側、つまり攻め側は、ドリブル、パス、シュート、コンビプレイっていうコマンドが選べます。で、ディフェンス側は、タックル、パス、カット、マークとかっていうコマンドが選べるようになります。
うん、
キャラクターにはね、それぞれパラメータがあるって言いましたけど、パラメータだけじゃなくて、その、キャラクターのレベルっていうのが存在してですね、
うん、
試合終了後、試合の勝敗に関わらず、経験値がもらえて、レベルアップして、パラメータ上がるようになってるんですね、このゲーム。
うん、
なので、必殺技とかも、まあ、呪文と一緒で、レベルが上がったら覚える必殺技とかもある。
なるほど。
あとはね、限られたシチュエーションを満たすと思いつくとかね、必殺技。
ああ。
この辺なんかも原作準拠してたりとかするんですけど、うんうんうん、ドリブル、パス、シュートなんかも、数値が高ければ高いほど、コマンドの精度、つまりまあ成功率が上がると。いうんで、
うん、
まあ、パスが上手い選手にはパスをメインで使っていくようにすれば、試合が有利に運べると。 で、この各コマンド使用するときにガッツを使うんですね。
なるほど。
で、ドリブルなんかはドリブルしてる途中リアルタイムにどんどん減っていくんですけど、
うん、
パスしようがタックルしようがシュート打とうが何をしてもガッツが減ると。で、必殺技はより大量にガッツを使うと。
うん、
いう感じでゲームを進めていくんですけども、
うん、
まあこれが基本的なゲームシステムなんですね。
はい。
例えばじゃあこの中でパスを選択した場合どういう流れになるかというと、
うん、
パスを選択したらまた画面が切り替わるんですね。画面全体が、
うん、
画面の上部が、
うん、
さっきまでビジュアル画面だったところがコート画面になります。
うん、
でこれは普通のサッカーゲームと同じ感じで左右にゴールがある状態に変化して、
はい、
でその中で今敵味方キャラがコートのどの位置にいるかが表示されるようになるんですね。
うーん、
敵味方の位置って実はこの画面でしか確認できないんです。
うーん、
だからパスするときしかこの画面って見えないんで。
あ、そうでしたっけ。
はい。普段さっき言った常に出てるミニマップの時はボール持ってる自分の位置しか見えないんですよ。
うーん、
だからパス出す時にこのキャラクターの位置が把握できると、
うんうんうん、
でこの時にパスする相手を選ぶんですね。だから自分が今いる位置からパスを送れる相手っていうのが何人かいるんですよ、
は
い、その中から誰にパス出すかを選ぶと、
うん、
するとボールが飛んでいくアニメーションが流れます。あのさっき言ったビジュアル画面また戻ってね、
はい、
シューッと飛んでいくと。で、この時の演出もよくできててですね、距離の短いパスで間に敵がいない場合だったら、ヒューッと飛んでったら、そのパス受ける側のキャラがボールを受け取ったアニメーションが再生されて、
うん、
引き続きそのキャラクターの行動ターンになるんですけども、
うん、
もしパスの距離が長かった場合、
うん、
ちゃんと長くボールが飛ぶアニメが入るんですよね。
うん、
で、さらにパスの距離が長ければ長いほど、やっぱり敵にカットされやすくなるんですね。で、その時には敵キャラクターがパッと出てきて、ボールに触ろうとするアニメーションが出てくるんですね、
うん、
でここで敵キャラがボールに触れなかった場合はアナウンサーがパスカットに行ったけど届かないみたいなこと言うんです。
うーん、
じゃあ今度そのディフェンス側がボールに当たった場合は、
はい、
ボールが当たったけど、
うん、
やっぱり取れなかった、でも、うん、ボールの威力は弱まったみたいなことを言うんです。
あー、弱まった。
そうそうそうそう。だこの辺がすごくいろんなセリフが多くてですね、
うん、
ちゃんと空間把握ができるんですね、
うん、
だパス打った間に3人のディフェンスに止められそうになったけど、
うんうん、
なんとかパスは通ったっていうことがわかるし、もしくは一人目二人目に当たって威力が弱まったせいで三人目に止められたとかね、
うんうんうん、
そういうことがこう流れとしてわかるようになってると、
はい、
実際威力が弱まるほど飛ぶ距離が短くなっていくんで、結局相手のとこまで届かずに途中で落ちてこぼれ玉になるという演出もあります。
うんうんうん、
だこの辺がね、すごくこう、文字等のアニメーションで、今どういう状況かが分かるように作られてるんですね。
そうですね。うん、
で、当然このパスするキャラクターのパラメータが高ければ、高いほど成功確率は高くなるんですが、
うん、
敵キャラのパスカット能力が高ければ、まあ、防がれることもあると、
うんうん。
いうことで、そこら辺はパラメータ次第ではあるんですけども、で、同じくシュートもね、一緒で、シュートどこからでも打てるんですよ、このゲーム。
うん、
もう自分のゴール前から打ってもいいんですけど、
うん、
当然やっぱゴールまでの距離が遠ければ届かないですし、
はいはい、
途中で止められることもあるしということで、うん、できるだけやっぱゴールの近くから打つことが必勝法であると、
うん、
パスとシュート以外に、まあ、ドリブルっていうコマンドもあるんですけど、
うん、
ドリブルは選べば先ほどのそのコマンド選択画面じゃない画面に戻って、
うん、
ビジュアル画面にキャラクターがこっちを向いた状態で走ってきます、
うんうん、
画面のこっち側ね、うん、普通イメージで言うと
背中
見てる感じするじゃないですか、
うん、
でもやっぱキャプテンズはその漫画はね、画面の方向いてますから、
うんうん、
だからキャラクターは常にこっちを見てこっちに走ってくるという風な絵になってるんですが、実際自分が操作してるキャラクターの位置というのはこの画面中央下に出てるミニコートのところにね、
うん、
サッカーボールのカーソルが出てて、それを十字キーで動かすことで敵陣のどの方向にどうドリブルしていくかというのを表してるんですね。
うーん、
基本的にプレイヤーはそこ見て操作してればいいわけです、
うんうんうん、
でも画面の演出としては漫画のようにこっち側にドリブルして、
うん、
しかも背景は地平線が見えていてキャプテン翼名物地平線ドリブルがちゃんと再現され
てあ、名物なんだ。
名物ですね、地平線ドリブルね、
うん、
でこのドリブル中に敵が接近したりすると自動でコマンド選択画面にパッて変わります、
うんうんうん、
ドラクエみたいになるんですね。敵がエンカウントしたみたいになる、
う
ん
う
ん、
なるほど。
で奥側に今度自分がいた状態で、
うん、
手前にシルエットで、
うん、
敵が出てくるんですね、
うんうん、
でそれがよくできててですね、1人の場合は1シルエットなんですけど、4人に囲まれたらちゃんと4つ影が出てくるんですね、
う
ん、だから何人に囲まれたっていうのも見た目でわかるし、
うん、
でこの時にコマンド選択画面になるんですが、ここで選べるコマンドもまあいくつかありまして、まずドリブルを選ぶとドリブルで抜こうとします、
うん、
まあ、ドリブルが得意なら抜けるんですけど、
うん、
例えば4人ディフェンスに囲まれた時にドリブルで4人抜くというのは非常に難しいですね、
はい、
4回コマンド入れることになるんですね、
うんうん、1
人目はドリブルで抜いて2人目はパスしてとかっていうこともできるんですけど、
うん、
でこの時に一部のキャラはね、特殊なコマンドがあってですね、翼くんの場合はヒールリフト、
うん、
で翼くんのライバルのヒューガ小次郎なら強引なドリブルっていう、
うん、
これも技名なんですけど、
ああ、はい、そうですか、
もうめっちゃかっこいいんですよ、強引なドリブル、
うん、
でこれ特別な技を使うことができるんですね。でこれはもう当然普通のドリブルより性能が高くて、専用の演出もちゃんとあるんです。だからヒールリフトっていうのをやると、ちゃんとボールがポーンと上に飛んで自分をまたいで前に落ちてきて、それによって抜いたという演出も入りますし、ヒューガの強引なドリブルは普通のドリブルアニメーションが倍速で再生されて、ガガガガガってこう画面の方に来ると、でそこに敵キャラクターがタックルしに行く絵が流れて、その後こうヒットマークみたいなのがパッて出たと思ったら敵キャラが吹っ飛んでるっていう。この吹っ飛ぶ演出がね、セイントセイヤで殴られて敵が吹っ飛んでるぐらいの演出で吹っ飛びますから。気持ちいいんですよ、これが。
なるほど。
これがうまくいけば、そのままドリブル続行できるんですけども、まあパスを選べば、その囲まれた人たちを避けて違うキャラにパスを出して、うん、またそのキャラクターの番になるという流れになるんですが、
うん、
でこの時にさらに特殊なコマンドがあって、コンビプレイっていうコマンドが出ることがあるんですね。
お
う。でこれ条件が必要なんですが、原作にも存在する特定のキャラ同士が行う行動を再現してて、
なんかちょっと出っ歯の双子お
スカイラブハリケーンね、
うん、
はい。まあそうそう。そういうのもあるんですけど、有名なのはね、
うん、
主人公の大空翼くんと、
うん、
先ほど話した美咲くんね、
うん、
この二人がゴールデンコンビと言われてるんです。キャプテン翼界の。で、このゴールデンコンビというのが選べるようになります。この翼くんのそばに美咲くんがいた場合、
うん。
で、これどういう動きかっていうと、基本的にはワンツーパスなんですよ。サッカーのテクニックで言うとこのワンツーパスね。だから敵がいるところに横にボールを出して、
うん、
で、その間にボール蹴った方はディフェンスを抜いて、もう一回そのパスをもらって、
うん、
敵を抜くというのがこれワンツーパスなんですけど、
うん、
これのめちゃくちゃ精度高いワンツーパスをするのがこの翼くんと美咲くんのゴールデンコンビ。
へ
ー、これめちゃくちゃ強力でほぼ止められないです、これやると。
へ
ー、そういうその特殊なちゃんと原作にもある動作が見れるというのもこのゲームの醍醐味であり、再現されているというところがこのゲームのこだわりの部分なんですね。で、このキャラクター再現度が高いって言いましたけど、まあ、基本的に大空翼くんって全部の能力が高いんですよ。もう、ドリブルもパスもシュートも全部高い。
うん、
で、ライバルのヒューガ小次郎っていうのは、シュートとタックルがすごく得意で、うん、で、ドリブルも強いというね。
波に向かって打ってた人
そうそうそう。よう知ってますね。
腕まくってる人っしょ。
そうです。もうあれでね、私小学生の時もう腕まくってるやついっぱいいましたからね。腕まくりすげえ流行ったんですよ、やっぱ。
はぁ。
ヒューガのおかげで。で、ね、キーパーでもすごく有名な若林芸人なんですけど、
うんうんうん、
彼はキャプテン翼最強のキーパーって言われてますけど、守護神若林。
そんななんだ。はい、なんかちょっとこう髪がザクザクした感じの人でしょ、
はい、いや、キーパーで帽子かぶってたイメージやけどな。うん、そう、まあ、めちゃくちゃすごいキーパーなんですよ。
へぇ。あ、じゃあ俺がイメージしてる人違うな。なんかすごく泥臭い感じの人のイメージがあったけど。
それ、あれじゃない、翼くんと一緒にずっとやってた森崎くんやけど。
あ、そうなんだ。
それかあれか。
そっちの人かな。
若島津かな。
あ、そんな名前だった気がする。
空手ベースにキーパーやってる人でしょ。
おかしなこと言い始めた。
空手習っててね、手刀でボール止めたりするんですよ。
ああ、そういうこと、う
ん、で、三角飛びって言っていいポスト蹴って。
言ってた。それ言ってましたよ。
あの、反対側に飛んだボールを、うん、ゴールポスト蹴って反対側に飛んで止めるっていう若島津。う
ん、ああ、似てるんだ。
そう、似てそう。若林と若島津でキーパー被らせるってどういうことやねんと思ったんですけど、最初。
あ、なるほどね。
でね、見杉淳っていうキャラがいるんですよ。
ほう。
で、これ、私このゲームの中でね、個人的に、すごくゲームシステムとマッチしててかっこよかった覚えがあるキャラなんですけど、
うん、
この見杉淳っていうキャラはフィールドの貴公子と呼ばれている悲劇の天才マルチプレイヤーなんですけど、
うんうん、
これね、小学生時代にね、翼より高い技術を持ってて、
うんうんうん、
で、その翼を見出したね、ロベルト本郷っていう すごい元選手がいるんですけど、
うんうんうん、
そのロベルト本郷がこいつは完成してるって言わしめた
かっけえな
キャラで、翼が唯一勝てないと思ったキャラなんです。
あ、それだ、その人。
で、翼のライバルのヒューガ小次郎が、心臓病さえなければ日本一になれたかもしれない男といった天才っていうね。
へ
ぇ、もういろんなやつが認めてるぐらいすごいキャラなんですけど、
うん、
じゃあもっと活躍してるんじゃないかと思ったら、
うん、
心臓の持病のために、数分しかピッチに立てない。
うわぁ、なるほどね。
ガラスの心臓、ガラスのエースって言われてて。
はいはいはい。
もうね、キャプテンとしてもね、めちゃくちゃ優秀で、
うん、
統率力とか戦術眼もめちゃくちゃ優秀なんですよ。翼を超えてるんですけど、
うん、
そのハンディキャップのために動ける時間が少ないと。で、それを再現できるのがガッツなんですね。
うんうん、確かにそうですね。
うん、で、この三杉くんは、まあ、途中で仲間になるんですけど、
うん、
確かにめちゃくちゃ能力高いんです。彼が出てきたら局面が確実に変わるっていうキャラではあるんですが、
うん、
めちゃくちゃガッツが減るんで、
うん、
絶対長時間プレイできなくなってるんですね。
なるほど。
しかも、
うん、
試合時間が残り5分切ると強制的にガッツがゼロになる。
え？全員？
いや、三杉くん。
あ、三杉くんが。
三杉くんのキャラ設定。そうそうそう。
なるほど。
で、これが、もうここぞという時に出てくるヒーロー。ここぞという時に現れるヒーローっていう感じで、ちゃんと原作の設定を活かしつつ、ゲーム的にもすごくかっこいいキャラになって
る。へぇ
ー。いうことで、まあ、翼は言ったら万能キャラでね。
はい。
もう超主人公キャラではあるんですが、
うん、
その彼を超える能力を持ちながらも、このハンディキャップのために活動できないという、このね、
うん、
縛りのあるヒーローというかね、これがかっこよくてね、
うん、
すごく印象深かったんですよね。
うん、
まあその漫画の中では結局登場回数が少ないキャラクターっていう扱いではあったんですが、
うん、
ゲームだとその登場シーン自分で選べるわけですよ。
ああ、そっか。
うん、どこで投入するかね。そうそうそう。だから、すごくやっぱ思い入れが強かったです。漫画の時よりゲームの時の方がイメージが強いですね。だから。まあこんな感じでそのゲーム内容は本当にアクションゲームではなく、完全にね、うん、コマンドで行動してパラメーターで成功失敗を判定するということは、これジャンルシミュレーションゲームなんですね。
確かに。
キャプテン翼はシミュレーションゲームなんです、これ。
うん、
こういうゲームシステムにしたおかげで、
うん、
通常のスポーツゲームのようにその複雑な操作が必要だったりとか、その練習が必要なものと違って、
うん、
プレイヤーの上手い下手があまり影響しないこのシステムはですね、
はいはい、
独特の戦略性を生んで、原作の再現っていうだけじゃなくて、サッカーというそのスポーツそのものの面白さも引き出してるんですね。
うん、
ちゃんとこの読み合いができるとか、
うん、
難しい操作をしなくてもそういう読み合いとかができるというところで敷居を下げつつ遊べるようにできてると。で、うん、曖昧にさっき言ったみたいにそのちょっと演出が入るって言ったんですけども、これもね、キャンセルすることできないんですが、
うん、
演出自体全然長くないですし、そのゲームテンポ自体は全体的にすごくいいので、
そうでしたね。
うん。だから、繰り返し遊びやすいと。
うん。
で、試合に負けてもキャラクターは必ずプラス成長するんで。
うん。
敵が強くて負けても、繰り返し遊んでいれば、いつかはレベルを上げてね、進めるロープレイと一緒で、いつか必ず勝てるようになるんですね、このゲーム。
うん。
そのおかげで、次やったら勝てるかもっていう感じで、次やるモチベーションが、ちゃんと持てるということで、
うん、
子供でも遊びやすくて、最後までプレイできるゲームなんですね。
うん、遊びやすかったですね。
まあ、なのでね、この、キャプテン翼らしさをゲームで表現するという明確なコンセプトを目指しつつ、
うん、
キャラクターや必殺技の表現にこだわりつつ、
うん、
でも、超人的なキャラクターでね、ゲームバランスが崩壊しないように、
うん、
ガッツっていうもので制限をかけて、
うんうんうん、
さらに誰でも遊べるようにコマンド方式を採用すると。
うん、
こうやってこう、いろいろ、多分ね、試行錯誤した結果、完成したと思うんですけど、うん、このできたものっていうのがね、そのゲームユーザーがこれまで感じてた原作があるキャラクターゲームは面白くないっていう認識を一変させた上に、
うんうん、
サッカーゲームっていうもの自体をこう別次元にね、進化させたね、全く新しいシミュレーションゲームで、
うん、
キャプテン翼っていうジャンルとしてもいいんじゃないかと。
確かにそうですね、
うん、メトロイドバニアっていうねあの言葉ときめきメモリアルと同じくキャプテン翼というジャンルとしてもいいんじゃないかなというぐらいねよくできてるんですね。
なんか当時、
うん、
ね全然分かってなかったけど面白かったのはすごい覚えてますよ、
う
ん、
ああそうですか、
うん、
その辺ってそのどういうところが面白いと思ってました。
だからやっぱガッツの振り分けだと思うんですよね。うんうん、
ああ、はあ、はあ。
その、今は、うん、まあ、ドライブシュート打てないから、
うん、
取っとこうみたいな感じとか、
ああ、はあ、はあ。
今
は
こっちにパスを回しとこうとか、
うんうんうん、
そういう自分でやりくりしてる感じが面白かったんだと思うんですよね。うんうんうん、
あ、うん、そうですね。自分で動かしてる感は、ある意味アクションゲーム以上にある感じしますよね。
うん。で、あと、シュートが、まあ、うん、ロングパスとかもそうだけど、
うん、
アニメーションがなんかめちゃくちゃ気持ちよかったのをすごい覚えてる。
そうなんですよ。あれって、確か企画の人がね、パラメーターで動き作ってるって言ってましたね。
へぇー。
だからプログラマーが、その、そういうエディターみたいなのを作って、パラメーターを入れることで、ボールの軌道とか、その、スピードを調整できるようになってるエディターを作って、それを企画の人がね、数値入れて、こう、動かすようにしてたらしくて。
へぇー。
うん。
これセンスがいい。
うん、いや、センスいいですね、本当にね。
うん。うん、すごい気持ちよかったっすもん、そこはね。
地平線をね、斜めにしたりとか、
うん、
あの、ボールもその飛んでるときちょっとひしゃげたりするんですよ。ナッツ状になったりとか。
なってますよね。
あれがすごくスピード感があって、
うんうんうん、
で、ちゃんとこうボールが回転してたりとかね、
うんうん
うん。その漫画の印象的なポーズとかカットを取り入れつつもちゃんとゲームとしてこう、成り立つように見せてると。いうところで、その、長谷川さんはまあ原作知らないで遊んでたって言ってましたけど、
うん、
本当にね、このサッカーゲームでありながらサッカーというスポーツを知らなくても面白いし、
うんうん、
キャプテン翼を知らなくても面白いんですよね。
うん、
さらに、キャプテン翼を知ってると、もっと面白い。
うん。そうなんだ。
さらにそのサッカーもキャプテン翼も知らなくても、単純にゲームとして面白くて、
うんうん、
本当に今遊んでも、最初に何したらいいかが分からずに遊べるゲーム。
うんうんうん、
めちゃくちゃ遊びやすくて、
うん、
個人的には本当もう歴史に残る名作だなと思ってるんですよ。
そうですね。
うん、
なんかこう新しい仕組みを作れてるのに、
うん、
それがそんだけ遊びやすいっていうのは、
そうなんですよ。
すごいですよね。
そのね、やっぱり新しいことするととっつきにくいけど、
うんうん、
やってくると面白くなるっていうね、
うんうんうん、
ゲーム。は結構あると思うんですが、新しいことをやりつつ、うん、それがその新しく感じないというか、その自然に遊べるっていうのは本当によくできてるなと。
うん。
やっぱ感覚的に理解しやすいんだと思うんですね。
うん。
敵に囲まれたから、その選択肢が出て行動するとか、そのこういうことをしたから今こういう状況になってるんだというのが多分連続してこう伝わるようになってるんですよね、遊んでるように。うん、だからそこがすごくうまく作られてるなと。
うん。
いうので、これは本当に名作だなと。で、このね、うん、ゲームシステムってあんまり使われてないんですよ、他で。
ああ、そうなんですね。
あんまり見たことない
と思ってたんですよ、うん。そんないいもんだったら他で使えんのかなと思ったんだけど。
ですね、同じテクモがね、
うん、
プロレスのゲーム出してるんですね。
うんうんうん、
同じく。このコマンド形式みたいなんで、
うんうん。
で、そういうので使ってたりとか、で、あとはね、キャプテン翼のこのシステムまんま流用した、
うん、
シネマティックサッカーっていうのが、携帯電話のアプリで2003年に発売されてた。だからこの辺もね、流用されてるものなくはないんですが、あんまり見かけないんですよね。
あ、
で、最近、一番最近出たキャプテン翼のゲームがすごく話題になったのご存知ですかね。
いや、知らないです。
プレイステーション4で出た、
はいはい、
キャプテン翼ライズオブニューチャンピオンズっていうのがね、去年出たんですよ。
ああ、そんな最近。
はい。で、これがめちゃくちゃ話題になって。
うん。
で、これはなんとですね、普通のサッカーゲームなんですよ。
え？
普通にプレイヤーキャラクターをアクションで動かして、
うん、
パスしてシュートするというあのフィールド上でね、
うんうん、
やるサッカーのキャプテン翼なんです。で、今までそういうキャプテン翼のゲームって出てるんですけど、
うん、
ほとんど失敗してるんですね。
うん。
普通のサッカーゲームになんかこう必殺技を入れただけみたいなものがほとんどだったんですが、
うん。
このプレステ4で出た一番新しいキャプテン翼は、それプラスよりもっと各々の動作を原作のキャプテン翼に近づけることで、
うん、
らしさをその普通のサッカーゲームの中にも取り入れることに成功してて、非常に評判が良かった。遊んでる動画見てるだけでもね、すごくキャプテン翼らしいなと。
へ
ー。シュート打った後、ゴール飛んでいくまでの演出とかね、キーパーが飛びついて止めれるか止めれないかっていう演出も、もともとのそのファミコンで このキャプテン翼でやってるような演出をもっと派手にしたというかね、今のプレステ4のビジュアルで、
うん、
トゥーンシェーディングでこう、キャラクターを見せてるという、ゲームになってて、これね、動画見てもらったらね、すごいよくできてます、確かに。だからここに来て、ようやくその普通のサッカーゲームの中に、キャプテン翼を落とし込んで遊ぶものができるようになってきたんだなと思ってね。
うんうんうん、
このシステム自体は普遍的で、全然まだ今でもね、使えるとは思うんですけど、
うん、
今はもう技術がいろいろ進んだおかげで、
うん、
それじゃない方法でも、
うんうんうん、
あの、原作を再現するようになってきたんだなっていうのがね。
なるほど。
だからドラゴンボールのゲームとかと一緒ですかね。あれも昔は難しかったけど、今はもうね、本当にアニメみたいなものがゲームで再現できて、しかもそれ自分が動かせるっていうことできてきましたからね。
うんうんうん、
だからその時代に合わせた最適なそのゲームへの落とし込みっていう意味では、このファミコンのキャプテン翼は当時やっぱりすごかったんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、そうか、うん、でもそうなんですね、キャプテン翼だけどテクモンですもんね。
そうなんですね、うん
うん、なんかバンダイバンプレ、
そうですよね、
やってもおかしくなさそう
だけど、確かにこれどうしてテコモなんでしょうね、これ。
うん、で僕もどうしてやったのか全然覚えてないけ
ど。だから友達が持ってたんじゃないですか。
そうなのかな、
うん、
でもすごい面白かったのは覚えてて、
これだから遊んだ人は印象には残ってるんじゃないですかね、
うん、
多分。で今まで難しいっていうのはあんま聞いたことないですね。その、敵が強いっていうのは聞いたことあるけど。
うん、そうですね。それはあった。クリアはしなかった気がする。
私、今でもね、たまに遊びたくなるから遊ぶんですけど。
うんうんうん。
もう全然今でも遊べますね、やっぱり、ね。
うん。なんか、クリアできなくても別にそんなに、
うんうん。
なんていうかな、嫌じゃないっていうか。
そうですね。
普通にいじってるだけで楽しいから。うん、
確かにね。
それは何度もやってた覚えがありますね。
だから言われるとそのシミュレーションゲームって感じなんですけど、遊んでるときそんな感じしませんよね。
しないですね。
うん。
かといって、ただアニメ見てるだけっていう感じもしない。
そうそうそう。そうなんですよ。
うん。
だ本当にこう、ちょうどよく自分でキャラも動かすし、うん、選択肢もして、やっぱ画面が派手に動いてるから、その、コマンド選択しただけで動かしてる感っていうのが少ないんかな。あとはゲームテンポもあると思いますけど。
うん、うん。
うん。いや、これは本当ね、あの、遊んだことない人がもしいたら、
うん、
ちょっと一遍ね、なんか機会あればね、触ってみてほしいですね。今見てもね、まあ動画で見てもらってもいいですけど、本当画面の演出ってすごくよくできてますよ。
うん、
当時よくこれだけ動かしてたなというね。
そうですね。それは思うな。うん、
そのボールの軌道のセンスとかね、本当必殺シュートの見せ方とかね。
うん、
当時のキャラクターゲームの中でももう群を抜いてよくできてましたね、やっぱね。
確かに。これは良かった。
うん。うん、ね、キャラクターゲームって本当悲しい思い出の方が多いですからね。やっぱり。ね、デフォルメキャラとかにされたら本当それだけでも違いますからね、やっぱり。しょうがないんですけど。
まあね、ファミコンじゃね、
うん、そうそうそう、そうなんです。
うん、
当時のね、表現能力考えたらもうしょうがないんですけどね。
うん、
ただそんな中でやっぱこのグラフィックを作ってるというのは、
うん、
で、その、首から下は同じ体型でいけるからというメリットもあるとはいえね。
ああ、なるほど。
うんうん。みんなほら、試合用のユニフォーム着てるから。
うん、まあ、原作からして体型みんな似てますしね。
そうそうそう。一応ね、あの、体の大きさ自体はちょっと変えたりしてたんですけど。
うん。
ただやっぱそのパターンないから、原作では小柄なキャラがやっぱちょっと大きく見えたりとかね。
うんうん。
そういうことはあったんですが、まあ髪型でね、なんとなく誰かわかるし、まあ、特にメインキャラだけは間違えないですからね。
うん。
で、要所要所にあの、顔のアップも入りますし。
はいはい。
で、やっぱりその動きとか技でね、差別化されてますから。
うん。
うん、その辺も含めて、全然なんていうかな、その悪い意味で使い回ししてる感じは、そんなになかったですね。
うん、なかったです。
まあ、ということでね。
はい。
非常に、おすすめのゲームですね、
うん、
これはね。
はい。
ぜひ遊んでみてください。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのゲーム進捗はどうなってますでしょうか。
はい、スイートホームやっ てまして、
うん、
前回電気つけたところかな。
ああ、そうでしたね。
発電機回して。
うんうん、
で、もともといた屋敷の方に戻って、で、
うん、
まあ、どこ行きゃいいのかなと思ってしばらくうろうろはしたんですが、
うん、
覚えてますかね、なんか暗い部屋に入ったら、
うん、
弾き飛ばされちゃう。
ああ、言ってましたね。
って、まあ、あそこが通れるようになってて、
うんうん、
でそっから奥に行ったんですけど、
うん、
今度ね、
うん、
先に入ってその書き置きがあるって言ったじゃないですか。前に入った人、うんうん、
言ってた。
うん、でそのメッセージで、
うん、
地下室に行かなきゃいけなくなったんですよ。その前に入った人が、
うん、
屋敷の秘密みたいなことが分かったらしくて、
ほう、
それを日記帳に書いてまとめてるらしいんですね。うんうんうん、
重要な情報じゃないですか。
そうなんですよ。で、それも見つけたんですよ、うん。日記帳も見つけた。
うん、
ただ鍵がかかってるんですよ、
う
ん、
はあはあはあ。
で、その鍵を今探しに行くんで、
うん、
地下室に降りたいんですけど。
うん、
地下室に降りる手段がなくて、
ああ、
なんか探しに行かなきゃなってんで、うろうろしてるときに、
うん、
ベトベトの床みたいのがあって、なんて言えばいいんだろう。
なんすかそのワンピースの身みたいな。ベトベトの身みたいな。
なんかね、
うん、
一定時間歩ってると、
うん、
わあ、足が取られた、助けてってキャラが言って、
う
ん、なんかそのチームから離脱しちゃうんですよ。
う
ん、前に裂け目があって、
うん、
そこにキャラが落っこちるって言ったじゃないですか、
うんうんうん、
で仲間ってコマンドで助けるのが分からなくて死んじゃったって話したじゃないですか、
うん、言ってましたね、
まあそれと同じことが起きるんですよ、
うんうんうん、
ただ死なないんですけど、
うん、
まあ、離脱しちゃうんですよね、
うんうん、
でね、それがね多分なんだけど、
うん、
一定歩数以上そのベトベトした床みたいなのを歩ったらなんか止まっちゃうらしいんですよね、
うんうんうん
で、それのフィールドが結構広くて、
うん、
もう少し進んでは誰かがあーって言って、
うん、
他の仲間が助けるって言って助け出して、
うんうんうん、
またちょっと歩ったらまた誰かがあーってなってっていうのをやりながら進んでたら、
うん、
あのね、ガッシャンガッシャンすごい音がしてるんですよ。
は
あ
は
あ、でこれなんだろうなって思ってたら、
は
あ、奥から甲冑がやってきてですね。
おうおうおう、
そいつはシンボルエンカウントなんですよ。
へえ、あ、触れたらあかんねえ。
そうそうそう。
うんうんうん、
で、避けたいんだけど、
うん、
ベトベトの床だから、
なるほど。
変に急ぐと、一人だけ離脱しているところに行かれると、強いんですよ、その甲冑。
へえ、難しそう。
そうだ、困るから、もうしょうがねえなと思いながら、ちまちまちまちま行って、たまに鎧にぶつかって、
うん、
で、仲間を呼ぶコマンドで、仲間呼べばいいやって、呼んだら、
うん、
呼んでる最中もベトベトの床に引っかかるんですよ。
いや難しそうですね。そう。
そうそう。そこはねちょっと難しかったんですけど、
うんうん、
なぜかね攻撃用アイテムじゃないアイテムでも、
うん、
攻撃に使うと、
うん、
すごい効くやつがあるんですよ。
どういうこと？
ねライターを虫とかに使うと効くんですよ。
あ、
燃やしてるんだと思うんですよ。
なんか自由度高いですねちょっと。
そうそう。で土男とかに。丸太使うと結構効くんですよ。うん、
何それ
なんで
それちゃんと設定されてるんですよね、多分ね。
そうそうそう。
うん、
で、別に今のところヒントは見たことがないんだけど、
うんうんうんうん、
甲冑はね、なんかロープが効くんですよ。
へえ、なんか面白いですね。いろいろ試しがいがありますね、
そう。で、普通に叩くと、
うん、
30とか、いいとこ35とかなんですけど、
うん、
ロープに引っ掛けると100とかいくんですよ。
こけてるんじゃないですか、もしかして。
多分そう。僕もそう思った。
うんうんうん、
まあ、甲冑だから、足引っ掛けて、
うんうん、
バラバラにさせてんのかなってい
う、ね、そういうことですよね。
そうそうそうそう、そう、
面白
い。もしかしたら映画でそういう描写があったのかもしれないし、うんうんうん、ちょっとわかんないですけど、
うん、
でそれ分かったからちょっと、まあなんとかなって、で、縄ばしごってのを見つけたので、多分これで地下に降りれる。
うんうんうんうん、
たら、どっかでその日記の鍵を見つければ、館の秘密がわかるんじゃないかなと思います。
ああ、今そこまで行った
と。今そこまで。でね、書き置きが、ちょっと新しいのがあるんですよ。
うん、え？書かれた時期が新しいってこと？
うん、的なことを、これは新しいみたいなことをなんかキャラが言うのが、
ほう。
あ、これは私たちに当てて書いてるみたいなこと言ったのかな？なんかその、後から来る人へみたいな
ことなんですよ。あ、なるほど。
それまでの書き置きって、その、
うん、
書いてる人の仲間に当てて書いてたんだけど、この後屋敷に来た人へみたいなニュアンスでどうも書いてるのが出てきて、
なんかすごい、サスペンスですね。なん
かそうそう、だもしかしたら生存者かなんかがいるかもしれないなっていうのもあって、まあ面白いですね。まあ毎回言ってますけど、
すごいですね。なんか
甲冑のこととかも。うん、まあ、強いの分かってるから、うん、フィールド上に見えてなくても、その甲冑がガションガション歩ってる音だけはもう聞こえてるんですよ、ずっと。
へぇー。
だどっかにいるな、嫌だな、みたいな気持ちにさせてくるし。
へぇ
ー。うん。
そう、ちゃんと考えられてますね。
そうなんです。で、敵でね、うん、一番今んとこ怖って思ってるのが、うん、人。
人？
人。
人間？
そう。なんかね、うん、実際まだ戦ったことないんですけど、ずっと逃げてるから、
うん、
横からスライドしてきたりとかで敵がウィンドウが出てくるんですけど、
うんうんうん、
バーンって出てきて、人だって言ってんだけど、
うん、
なんかね、結構身なりのいい人の首から上の絵の向こう向いてる絵が出てくるんですよ。だから顔が見えないの。
ああ、なるほど。
斜め後ろから見てる男の人、しっかり髪をセットした。
うんうんうん、
なんかすごい気持ち悪いじゃないですか。
敵かどうかもわかんないんですか？
そうそうそう。だから、なんか、うっかり殺すのも嫌だし。
まあね。
なんか、振り向いてすごい、キモくても嫌だし。
攻撃はしてこない？
あのね、今のところ出会ったらずっと逃げてるから。
ああ、じゃあ、追っかけられたこともないってこと？
ないです。今のところ逃げられてるんで。
なるほど。
すごい意味不明で。
へえ。
気持ち悪いな、これって思って。
面白いですね。
いろんなのがね、出てきてるんですけど。うん、壁顔ってやつとかね。レンガにね、おじさんの顔が埋まってんの。
へ
え。そういうのも怖いし。
なんか面白いですね。
さすがカプコン、ドット絵がすげえうまいんですよ。甲冑もね、ほ
ん
とファミコンかって思うぐらいうまいんですよ。で、そんな中でその、人が一番怖い。なんで人いんの？
不気味だからですね。
そうそうそうそうそう。僕の好きな感じの怖さで。
うん
だからこっち向いたら白骨化とかする可能性があるから。
ああ、なるほど。
じゃあちょっとそれだと、わかんないうちの方が怖くていいから、今のところずっと逃げ回ってんだけど、うんうんうん。
なるほどね。もしかしたら大したことないかもしれない。
かもしれないけど、うんうん、その、初めて出会った時のインパクトすごい良かったですね。だから、多分日記の鍵を見つけられれば、終盤に行けるんじゃないかなって思ってるんですけどね。
なんかラスボス的なやつとかいるんですかね。
それはね、ちょっと匂わせてて、
うん、
その館であったことっていうのは、最初に言ったフレスコ画の写真を撮って浮かび上がってくる文字とか、読んでるとなんとなく分かってくるんですね。その間宮邸で奥さんがいて、子供が生まれたんだけど、残念ながら事故でみたいな話がちょっと出てるんですよ。
なるほど。
多分、その子供か、奥さんか、かなと、その画家のフレスコ画を描いてる人は、あんま恨み節みたいなのはないので、多分どっちかかなっていうのは思ってるんだけど。
へぇー。いやー、なんか面白くなってきましたね、だんだん
ね。そうですね。これは、なんか、チョイスしてよかったなと。
すごいな。まあ、いつもよりね、時間はかかってますけど、それでも十分なんかこう盛り上がってきた感じしますね。
そうですね。どうしても、まあ、レトロフリーク便利なんですけど、据え置きハードだから、
まあね、
あの、やるぞって準備した時じゃないとやれないんですよ、
ね。まあね。
他のね、携帯とかだと寝る前にちょこちょこみたいな感じでいけるんです
けど。いや、いいと思いますよ。じっくりやってくださいよ。
うん、
せっかくやし。
はい。
いや、楽しみですね。あのね、コメントいただいた中からもね、スイートホーム楽しみにしてる人多いから。
そうなんですよね。結構やってる人いるのかな。
逆じゃないですか。やっぱ、名前は聞いたことあるけど、やったことないから気になるって人もいるんじゃないですか。
なるほどね。そうかもしれない。まあ、これ当時小学生でこれ手出す子ってどんな子なんだろうってちょっと思いました。
いやだから怖くて途中でやめてる人多いんじゃないですか。
かもしれないですね。
あとは難しいとかね。
これ、子供がやったら怖いこれ。
でもすごいですね。ちゃんとその恐怖っていう部分が作られてるっていうのはすごいな。
すごいです。
大したもん。いやいいですね。これからまた楽しみですね。
はい。
はい。じゃあいつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。 ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでステージ51キャプテン翼でした、
はい、
いや今回もなんかほとんど私が一人で喋ってましたけども、
う
ん、
いや僕はね、うん、こうちょっとね聞いてる方にはリアクションがなくて申し訳ないですけど、うん、好きなんですよね、その知らないゲームの話を聞けるのは。
いやでも本当ね、そのこうやってね言葉で説明するより遊んでもらうのがもう一番なんでね、
うん、
ぜひね遊んでもらえればこの言いたかったことが分かっていただけると思うんですが、まあ、遊んだことある方はね、
そうです
ね、そうそうって思っていただけるとね、
面白かったですよねっていう、
そうそうそうそう、
来るかもしれないですね。
ねえ、いや遊んだ方もねたくさんいると思いますんで、
うんうん、
はい、ぜひまた感想ありましたらいただけたらなと思います、はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。